ボーダレススペース。はい、リスナーの皆さんこんばんは、パーソナリティの森森先生こと森山正明です。世の中のことをすべてボーダレスに情報を発信してまいります。さて、今回は24回目の放送です。毎週必ず聞いています、いや森森先生のゲストは皆さん素敵な方ですね、など素敵なコメントをいただいています。リスナーの皆さんありがとうございます。さて、この番組は10代の若者と社会で活躍している大人の方々をつなげるためのコミュニティスペースを目指しています。若い人たちからの熱い思い、大人の方々からの熱いメッセージを皆さんにお届けします。ボーダレスにクロスコミュニケーションができる場にしたいと思っています。さて、本日も素敵なゲストの方をお呼びしています。今回は相原理沙さん、徳澤理恵さんにお越しいただきました。お二人は姉妹、この番組初めての姉妹出演ということで私もテンションが上がっています。このお二人ですが、とても仲が良いということで周りの友達から知られています。どんな話になるかとても楽しみです。そして今回は拡大放送2週連続でお話を伺っていきます。今日の放送は主にお姉さまの、リサさんの話、それをサポートするのは妹さんのリエさん、そして来週の話は、リエさんがメインでアシスタントとしてリサさんにお願いをします。リサさん、リエさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。この番組はご縁応援根拠をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
では、これからこの番組をサポートをしていただいているスポンサーを紹介していきます。今回はゲストのリサさんとアシスタントのリエさんに紹介してもらいます。では、シンガライフの紹介はリサさんお願いします。
はい、まずはシンガポールライフをもっと楽しく豊かにをコンセプトに、シンガポールの生活、ビジネス、教育、イベント情報など幅広い情報を提供している現地トップシェアの日経フリーペーパー週刊シンガライフ、こちらの企業さん、シンガポールで去年開催された吉本新喜劇公演やホリエモン祭り in シンガポールのメディアスポンサーを務めたほか、以前の番組でも話題として出ていましたが、タレントの坪井アンナさんや宝泉学園の藤校長を紹介していただいたりと、幅広い人脈を持っている元メガバンク銀行マンの飯田社長が立ち上げた会社です。飯田社長ありがとうございます。
飯田社長ありがとうございます。では、次のスポンサーさん、弁護士法人ワンアジアの紹介を、リエさんにお願いします。
はい、次にご紹介するのは日系企業のグローバル化を強力にバックアップする弁護士法人ワンアジアです。日系の法律事務所では珍しくアジアにフォーカスしていて、強みは日本の枠にとらわれない個性的な日本人の国際弁護士がアジア各国に常駐して日系企業の海外展開をフルサポートしていることです。そしてこのワンアジアが今月からアジアを飛び出します。 EU 離脱に合わせてイギリスに現地法人を設立し、来月にはトルコに進出してヨーロッパ全域へのサービス提供を開始します。アジア各地でさまざまなイベントも開催していて、特にフィンテックに詳しい森先生が主催するイベントで私が司会をさせていただいたりしています。森先生ありがとうございます。
森先生ありがとうございます。はい、では、これから本日のゲストの方に自己紹介をしてもらいます。相原理沙さん、よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さん、はじめまして、相原理沙と申します。
はい、はじめまして。はい、お願いします。
はい、私の方はですね、インターネット上で女性向けのライフスタイルメディアを展開するアイランドという会社を2003年から経営をしています、
は
い、
あ、ということはもう17年目
なんです。
おー、すごいですね。かなり、はい、もう以前インターネットの事業をもうその頃からされてたんですね。
はい、2003年に一番初めのサービスで、はい、日本全国の美味しいお取り寄せグルメをご紹介するお取り寄せネットという、
はいはいはいはい、
今日本最大級のお取り寄せの情報ポータルサイトというふうに言っていただいてるんですけれども、
すごいですね。日本最大級なんですか、はい、すごいですね。それ
そうなんです。今、はい、日本全国の美味しいお取り寄せグルメ5000品以上をご紹介している、はい、
5000品以上を紹介しているんですね、
はい、サイトを運営しています。
それすごいですね。その他にもなんかいろいろとされていますよね。
そうなんです、はい、女性向けのオンラインメディアをいくつか運営してまして、
はい、
同じく日本最大級のお料理ブログのポータルサイトであるレシピブログというサイトが、
あ、それ聞いたことありますよ。レシピブログ、はい、
結構お料理の本をたくさん出していまして、
はいはいはいはい、
書店さんに行っていただくとレシピブログマガジンという形で見ていただけるかなと思ってます。であとは朝方生活の提案サイトでちょっとユニークなサイトなんですけど、一日の始まりである朝をどう過ごすかっていうことをちょっとこう、フォーカスしてご紹介している朝時間 JP というサービスとか、
はいはいはい、
あとお料理のインスタグラマーさんたちが、はい、インスタグラム上で、うんうんうん、日々のお料理フォトを発信するフーディーテーブルっていうふうなコミュニティとか、
はい、
いろいろ運営していたりとか、
はい、
あとは森山先生にもご活用いただいたんですけど、
うんうん、はい、
外苑前にキッチンスタジオを展開してまして、
そうですよね、はい、
キッチン付きのイベントスペースも、はい、運営しております。
いや、キッチンスタジオ本当に素敵でした。
はい、実は森山先生に新年会やっていただいたんです
ね。あ、そうですね、はい、新年会で、まあ、使わせていただいたんですけれども、はい、その開演前にこんなスペースあるのっていう本当に広いスペースで、
はい、
こうオープンキッチン型のねものがこうそこにあってですね、
うん、
こうイベントするのに本当に最適なスタジオだったんですよね。いや本当に、こちらこそありがとうございます。いや本当さまざまなこう、はい、事業をされて、まあ、いる、ということなんですけれども、この中で私ちょっとね聞いてみたいのが朝時間 JP、
はい、
これのちょっと活動について聞いてみたいんですけど、私も朝の時間すごく大好きで、
あ、本当ですか。
そうなんですよ、夜型というより私も朝型なので、その朝の時間をどう活用、ね、するのを提案しているのか、まあ、そういうことをこのサービスのことについてちょっとお伺いしてみたいんですけど。
あ、そうなんです。朝時間 JP は、
はい、
いつもの朝も特別な朝もっていうのをコンセプトにしてまして、
はい、
ちょっと私たちが提供しているのはなんか朝活っていうと本当になんか朝4時とか5時に起きてめちゃくちゃハードになんかこう
そうですね、
やらなきゃいけないみたいなイメージ持つかもしれないんですけど、私たちはゆる朝活をちょっと提供して、提案していて、
はい、
いつもよりこう、うん、例えば5分だけ早く起きてみて、はい、ちょっとストレッチするとすごく気持ちいいよとか、
なるほど、
はい、普段朝入れてるコーヒーにはい、ちょっとこういう工夫するだけですごくコーヒーが美味しくなるよとか、
はい、
朝食からエクササイズから、
はい、
あと朝ちょっと勉強してみようとか、
はい、
あと朝日記書いてみようとか、
へー、面白いですね。
本当にこう朝ちょっと工夫して、はい、なんか、はい、朝こう一箇所だけを掃除して玄関掃除して、
はい、うんうんうん、
夜家に帰ってくるだけですごい気持ちいいよとか。
なるほどね。あ、それすごくいいですね。参考になることがたくさんありそうですね。
ありがとうございます、
はい、
ちょうど朝時間 JP っていう、うんうんうん、iPhone と Android のアプリもやってまして、
は
い、
アプリもあるんですね、
はい、でアプリをダウンロードしていただくと、はい、その毎朝、はい、今日の朝の過ごし方の提案がサイトから届くので。
そうなんですね。皆さんダウンロードしてくださいね。お願いしますなるほど。でちなみにですね、リサさんがなんか朝の時間こう心がけていることとかそういうのってあるんですか。
あ、私結構朝散歩大好きで。
あ、なるほどなるほど、はい、
オフィスが外苑前で、
うんうんうん、
ちょっと、はい、外苑前と表参道のあたりって、
はい、
結構朝から開いている美味しいモーニングのお店がいっぱいあるんです、ね、
うん、そうなんですか。知らない知らないそれ。
結構人気のパン屋さんとか、
はい、
あとハワイアンのこうパンケーキ出してるお店と
か、そうなんですか。
ちょっとおしゃれな朝ごはんのお店がいっぱいあるので、
ちょっとそれ一緒に行きたい
行きましょう
本当ですか、本当ですか、ちょっと紹介してください、紹介してください。
で、私なんか朝時間 JP やってるので、はい、結構あのお会いする方と朝食ミーティングしませんかって言って、
そうなんですか、そういうの、
そこで、はい、
朝、あ、それいいな、
お散歩がてら、はい、そのカフェで待ち合わせをして、はい、朝ちょっとお打ち合わせして、
へ、
解散して会社に行くみたいな感じでやってます。
いいですね、それ。いや、めっちゃなんか朝の有効活用、それすごくできますよね。
できると思います。
はい、
であと朝は結構こうお昼だと混んでるスポットが朝めちゃくちゃ空いているので、
そうなんですね、
なんかそういうところでちょっと散歩してみても楽しいかなって思います。
いいですね。いや、私実はあの目黒に住んでて、はい、職場が代々木なんですよ。だからちょうど、まあ、ある意味ちょっとよ、ね、ちょっと寄るだけで行けるかなっていうところだと思うので、
行けると思います。
あの、それはちょっとぜひあのお誘いいただければですね、もう必ず、
ご一緒しましょう。
あ、ご一緒したいですね。あの、リエさんはその朝 の、はい、あの時間の活用で何かこうされているようなこととかありますか？
今シンガポールに住んでいて、
はい、
シンガポール娘が2人いるんですけれども、うんうんうん、
はい、
朝のスクールバスが来るのがすごく早いんですね。
あ、そうですよね。実は私あのシンガポールでもあの7年ほど住んでいて、うんうん、まあ、日本人学校でね、あの勤めてもいたので、うんうん、朝めっちゃ早いんですよね。
何時頃なんですか？
はい、あの、私はいつもだいたい7時前にも出勤してました。
うん、早い。
で、バスもあれ何時ぐらいでしたっけ、迎えに来るのが
6時45分ぐらいに家を出る。
そうですよね、
真っ暗なうちに家を出る感じ で、うん、
はい、
でそれまでにお弁当を作ったりするので、
大変ですよね。シンガポールの日本人学校はお弁当なんですよ。給食ないんですよ。
大変ですね。はい、いつも朝4時半とか5時に起きるんですけれども、
はい、
うんうんうん、
はい、
そこでなんかこの気持ちが慌ただしくならないように、
はい、
あ、今一番何飲みたいかなって思って、はい、自分の飲みたいお茶を丁寧に入れて、うんうん、
はい、
こう一杯飲んで、
はい、
こう気持ちをちょっとほわっとさせてから、うんうんうん、お弁当作りに取り掛かるっていう感じ
で。なるほどね。でもそれを、
はい、
でもそれがあるからこそなんかこう落ち着いていろいろできるっていうところがあるわけですよね。うんうん、
はい、
ああ、いいですね、素敵ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。その朝、まあ、いろんな本当サービスを、まあ、展開をされている、はい、ということなんですけれども、要は起業されたということですよね。
あ、そうですね、サービスという、はい、新しい事業を作ろうということで、うん、サービス作りを始めたっていう感じですね。
要は最初 の、まあ、あの大学を出た後は、まあ、あの普通の、まあ、企業にお勤めになって、まあ、新しい、まあ、まあ、事業を始めると、はい、そこの思いってどこから来たんですか？
あ、私と、まあ、あの元々は新卒で NTT コミュニケーションズっていう会社に入って、
はい、
たまたまなんですけれど、はい、あの当時からちょっと自分がマルチメディアに興味があるっていうことを、
そうだったんですね、
会社に。
え、理系女子？
あ、理系女じゃないんです
けど。あ、そうなんですね。
はい、理系女ではないんですけど。
理系女ではない、はい、
あの学生時代にたまたま、
はい、
あのなんて言うんだろう、ケーブルテレビの番組制作のアルバイトをしていたんですよ。
そんなことも知ったんですか？
そうなんです。で、当時ケーブルテレビってなんかその新しいマルチメディアの時代が始まる、ちょっと新しいこうテレビ番組っていう風に言われてて、それでマルチメディアの仕事をしたいなっていう風になんとなく思っていて、で会社にそれを言っていたら、当時ちょっとインターネット、あの NTT の中では珍しかったインターネットを使った新規事業の部署に配属をされまして、
なるほどなるほど、はい、
それでこうずっととそこから、うんうん、あのその後リクルートにも転職したんですけれども、
はい、
会社員時代はずっとこう、うんうん、ネットの新規事業を考える部署にい
たんですね。そうだったんですね。
で、あのこの分野すごく面白いなっていうふうに思っていて、
はい、
であと傍らで、うんうん、あの当時から、
はい、
あの仲良しの食いしん坊な友達と、
はいはい、
あのちょっとベタなんですけど、
はい、
OL 美食特捜隊っていう
なんかいい名前ですね。いい名前ですね。なんかそのかっこいいな、それ
そう、もうベタですいません。
いやいやいやいやいや、
あの OL が自腹で自分たちが美味しいと思うお店を特捜して、
は
い、あのレポートするよっていうメールマガジンを趣味で発行していたんです
けど、メルマガを発行したんですね、はいはい、
そのメルマガがなんと口コミで話題になって、はい、読者が3万人になって、
そんなに、
そうなんです、それです
ごいですね。
あの本を出したりとか、
はい、
当時、
はい、
あのテレビ番組持たせていただいたり、
うん、そうなんですね。
そうなんです。それで旅歩きをしたりしていて、
はい、
でそこからなんか、うんうん、インターネットで自分の好きなことを発信しているだけで、
はい、
こんな面白いことが起きるんだっていうことを、
なるほどね、はい、
すごく知って、
うんうんうん、
でその後その弊社の最初の事業になるお取り寄せネットを立ち上げてみたいなっていうふうにすごく思って、
はい、
でもあの当時はまだインターネットでこう 食品を買う時代じゃなかったので
、そうですよね、まだそんな時代じゃないですよね、
なん
すよ、
はい、なんかまあネットでケーキとか注文すると潰れて届くじゃないのとか、そもそも届くのみたいな時代だったので、
はい、
なんか会社にプレゼンテーションしても、
はい、
まあ、それってそんなに大きな事業規模になるのっていうのが、ちょっとこう疑問視されるのかなと思って、
なるほどなるほど、はい、
もう自分でやってしまおうっていう、
なるほど、提案する前にもう自分でやっちゃったら早いだろうと
そうですねっていうので始めたっていう感じですね。
でもそれが今は会員数、ね、あのすごく増えているんですよね。
そうなんです、はい、おかげさまで会員の方もすごく多いですし、はい、今はあの700万人以上の方にご覧いただいているので、
ちょっと待ってください、700人じゃなくて700万人、
はい、
めっちゃすごいポータルサイトになってるんですね。
ありがとうございます。
これすごいですね。いやでもそれをまあやっていて、やっぱりこういろいろねご苦労もあるとは思うんですけれど、でもやっていてよかったっていうことも当然あると思うんですけれども、こうやっていてよかったなって思うことってどんなことですか、今のこの事業をやっていて。
結構そのインターネットの授業って、はい、先生もこのラジオとか、うんうんうん、あの感じになってるかもしれないですけど、
はい、
こう思った以上にユーザーさんとの距離がすごい近くって、
それわかります、わかります、わかります、
なんかメールとかメッセージとかで、うんうん、あの この間このサービスで紹介されたこれを買ったらすごく誰々に喜んでもらいましたよとか、
はい、
なんかここに載ってたお料理作ったら、うんうん、なんか自分がこんなパン作りにハマるなんて思わなかったとか、
はい、
本当になんか毎日毎日いろんなメッセージをいただくので、
なるほどなるほど、
はい、こう日々日々すごく小さな幸せがたくさんあるみたいなところが、
なるほどね、いいですよね。なんか日常のなんか小さな幸せって一番人生を豊かにするものではないかなというふうに私も思うんですけれども、
すごくそう思います。だからなんかめちゃくちゃで大きな幸せがどっかあるんじゃないかもしれないけど、
はい、
毎日毎日なんかユーザーさんたちのメールがすごく嬉しくて、はい、結構メンバーが日報で今日こんなメッセージいただいたとか、
は
い、こんな声かけてもらえたみたいなのをシェアしてるんですけど、はい、それを見てるとすごく幸せな気持ちになれるなって思います。
いいですね。リエさんもこの会社に、はい、あのお姉様の会社にジョインしてた時期もあったんですよね。
そうですね、
はい、やっぱそういう時もやっぱりこうなんか日々のこう幸せ感を感じるような感じがありました。
う、ね、なんかもうサイトのコンセプト自体が全部そういった、
はい、
こう日々の暮らしの中にちょっとしたワクワクとか、
は
い、なんかちょっとした楽しみを取り入れていくことで、
はい、
まあ、あのその短い時間の積み重ねがそのまま自分の人生になるみたいな感じだったので、
うんうん、なるほどなるほど、
なんかそういう、こうレシピのちょっとした工夫で、
はい、
こんなお客様に喜んでもらいましたみたいな感じだったりとか、
はい、
あとはそのキッチンスタジオの、ね、イベントをやった後に、あのイベントで参加した方々とお友達になって、はい、今すごく仲良くさせてもらってますとか、
はい、
そういうこう出会いとか交流の場にもなってたので、うん、
はい
はい、いやイベントの司会をね、してたんですよね。
そう、あ、だから上手なんですね。こうやっぱ司会がすごく板についてるんですよね。
でも当時から、はい、その司会で、
あ、そうだったんですね。なるほど、そういうとこだったんですね。
ありがとうございます。
いやでも本当素敵なね、こう場をね、こう提供している、それがリアルと、あのリアルの部分での提供と、あとオンラインでの提供、
はい、
あの本当にそのオンラインオフライン両方提供できてる企業ってすごいですよね。
ありがとうございます。
これ両方できてるところってなかなかないと思うんですよね。いやでもそこで本当にいろんな方がこうつながりを持って、こういいつながりがやっぱり自分の人生をやっぱり豊かにしていくのってあるじゃないですか、
うんうんうん、これすごくそれ感じてます、
うん、そうですよね、
はい、
これこの間私も新年会であのスタジオを使わせていただきましたけど、そこでまた新しい、ね、本当出会いがあって、本当にそこの方々がもうつながって、なんかいいこう次にまたつながるような形にね、こうなっていったらめちゃくちゃ嬉しいなっていうのが私もあるので、やっぱそういう、
はい、
はい、どうぞ。
あの新年会なんか森山先生のあったかオーラが会場中に広がってすごい素敵でした。
ありがとうございます、ありがとうございます。はい、あ、それでですね、まあ、今後あのさらにこうあのリサさんがですね思い描いている、まあ、未来、ちょっとそういうことについてもちょっと聞いてみたいんですけれども、いかがでしょうか。
はい、あの私割とこう大きなイメージを未来に描くタイプではないんですけれども、
なるほど、はい、
あの、うんうん、ミハエル・エンデさんの作家さんが昔書かれたモモっていう、
はいはいはいはい、
すごく人気のある物語があるんですけど、
はい、
その中に掃除婦のエピソードが出てくるんですよね、
はい、
でその掃除婦の人は、うんうん、なんか掃除がすごくこう好きというか、うんうんうん、日々の掃除を大切に一歩ずつこう目の前の道 を吐いていて、はい、でもずっとずっと目の前の道を吐き続けた結果、うんうんうんうん、ふと後ろを振り向くと、はい、すごく長い道ができていて、
あ、なるほど、
ここまで来たんだなっていう風に感じて生きてるみたいなエピソードがあるんですけど、
なるほどなるほど、
そういう風に生きていきたいなっていうのをずっと思っていて、こう今日より明日を良くする、うんうん、明日より明後日を良くするっていうとか、はい、今日楽しみながら仕事していると明日になってっていうのが繰り返されていくと、はい、気がついたら、はい、こんな16年会社やってたんだなとか、こんなことをみんなと一緒にできてたんだなって思えるような人生がいいなっていうのを思ってます。
なるほど、もう素敵ななんか人生観ですね、うん、それ。
ありがとうございます。
いやでも本当日々の幸せを、もう小さな、ね、幸せの積み重ねが自分の人生を作っていく、はい、いやすごく賛同しますし。
あ、本当ですか。
いや私もとはそういうような人生を、うん、まあ、送ってるつもりなんですよ。やっぱり毎日毎日が新しい発見、新しい出会い、新しい学び、これがやっぱ自分の人生、まあ、自分という、あの、まあ、森山正明というのを、ね、やっぱ形作ってるなっていうふうに思うんですよ。あ、
森山先生、はい、本当になんか今をめちゃくちゃ連動されてる感じがします。
本当に、
ものすごく
本当にもう 300% 楽しんでる。
そうですね、 300% 本当楽しんでると思います。
素晴らしい、
それ言い切れますね。私もう本当にもう毎日が楽しくて、もう時間がなくて、もう寝るのがもったいないぐらいなんですよね。
すごい素敵、は
い、いやでも本当そういう中でやっぱりこう、はい、いやでも自分の時間ってやっぱり有限じゃないですか、
はい、
でその中でやっぱりどういう人ともう出会いで、どういう人とお話をしていくのってすごく、うん、まあ、大事かなっていうのはあるので、そういう時間も特に、ね、やっぱ大事にしていきたいなとは思ってはいるんですけれども。
素敵。
いやでもあの今リサさんの話もとても素敵でしたよ。
あ、ありがとうございます。
いや、これね、あの本当、うん、いろんな、ね、やっぱり人生があるんですけれども、一日一日を大事にする生き方って本当大切だと思います、うん、で リエさんもそのあたりすごい大事にしてますよね、一日一日の生き方っていうのは。
そうですね、
はい、
うん、もうこの一日っていうか、もうこの一瞬みたいな感じなんですけど、はい、今ももうすごく楽しいです、うんうんうん、ありがとうございます。
いや本当ありがとうございます。それでですね、あとあのお伺いし、あのちょっと聞きたいのがですね、あの、まあ、リスナーの方にちょっとメッセージ、的なものもですね届けていきたいと思ってるんですけれども、まあ、特にあのその10代とか、まあ、20代のこう前半の若い人たち、これから本当に社会に出る、まあ、人たちに向けて あのメッセージ的なものをですねお話しいただけると非常にありがたいんですけれども、いかがでしょうか。
はい、難しいんですけれどあの私、はい、就職活動の時にちょっとこう、はい、自分の座右の銘で勝手な造語を作って、
はい、
あの座右の銘なんですかって言われた時に、はい、あの地に足のついたミーハーとして生きていきたいですっていうのをずっと言っていたんですけど。
なるほどね、地に足のついたミーハー。ああ、なるほどね、
はい、
あのあなんかそれわかる。私もそう、私もそうなんで、
森山先生まさにそうだと思います。
私もいろんなものに足を突っ込んでですね、本当ミーハーなんですよ。でも一応真のところはちゃんとしてるかなっていうふうに思っているんですよ。
そう、 そうなんです、そういう方になりたいなというふうに思っていて、
は
い、
うん、はい、
今のこう若い人にもなんか、うんうん、ちょっとミーハーって悪い言葉に捉えるところもあるかもしれないけど、
は
い、
結構そうですよね、ありますよね、はい、
でもなんか自分の心とか興味が動くものとか人とかこととかにめちゃくちゃ素直になって、
はい、
ミーハーにすごく楽しんでみたらいいと思ってるん
です。いやもうおっしゃる通りです、うん、で本当に、うん、
その時にちょっとだけ深掘りして調べてみるとか、
はい、
なんかすごくその人と向き合ってみるとか、
はい、
地に足のついてる部分があれば、はい、絶対にそれが次につながっていくと思う。
そうですよね、いやそう思いますね、う
ん、
はい、
なんか そこのなんか、うんうんうん、あのもっとミーハーに楽しんでいけ、はい、いって今のミーハーさを大切にしてね、はい、って言いたいです。
なるほど。であのリサさんのミーハーは食だったんですよね、うん、食べ物についてのミーハーさだったわけですよね。あのお話にも出てきましたけどね、自分でなんかこうグループ作ってね、はい、食べ歩いてしまったりとか。
そうなんです、もう好きが高じて会社も辞めました、
はい、そこすごいですよね。結構超一流企業に勤めていたのにもかかわらず、ね、そこを辞めて独立するっていうのはなかなかのチャレンジャーだと思うんですけれども、でも迷いはなかったわけですよね。そこにな
かったですね。
はい、
ちょっと最初の2年が、うんはい、あのお金がなさすぎてあのオフィスが借りられなくて創業メンバー3人いたんですけど、はい、3人でもう毎日モスバーガーで仕事してたんですね、はい、Wi-Fi 当時 Wi-Fi があったんで、
あ、なるほどなるほど、はい、
サイトオープンした時にモスバーガーの店員さんたちがみんな拍手してくださったっていう、
いやでも働き方というと今のね、
今のノマドの、
そうですよ、走りじゃないですか、素晴らしいですね、いやいや本当に、
うん、当時はそれもすごい楽しくて、はい、なんかコピー取ろうと思ったら、うんうんうん、大企業にいた時は、はい、そこにコピーがあったのに、
そうですよね、はい、
コピー取るにも今期、はい、あのキンコーズに行かなきゃいけないし、
あ、そうか、その当時はキンコーズか、
そう
あのコンビニじゃまだコピー機なかったか、
あったかもしれないけど、あ、でもないキンコーズに行って、ないと、うんうん、はい、でなんか最初こう請求書とかもハンコ押すの知らなくて、向こうにハンコないですよって言われてみたい な, なんかそういうのでこう、はい、毎日毎日がすごい新鮮で楽しかったなって思います、はい、
いやでもそれがでも本当にミーハーという部分 で、まあ、始まったんですけど、それがやっぱ楽しかったわけですよね。
あ、すごく楽しかったです、う
ん、でそれってでもその食についての興味っていつぐらいからあったんですか。
あ、もう我が家はすごい、はい、あの昔からあって
昔から、
はい、いつも兄弟喧嘩のネタは、はい、食べ物、
そうだったんですか、まあ、食べ物の恨みは怖いからね
この限られた食べ物をみんなで取り合うみたいな、
は
い、
はい、何人兄弟だったんですか。
4人、
4人でしたっけ。え、まだいるんですだっけ、
はい、
え、お兄様、おね、え、妹、そう
です、私の下に弟が一人と、はい、一番下に妹がもう一人いて、
そうなんですね。じゃあそれ取り合いますよね。で実は私も4人兄弟だったんですよ。
あ、すごい。
で私末っ子で、やっぱり取り合ってましたよ本当に。いやだからもうご飯大好き。
あ、それで食いしん坊になったんじゃないかと思
いや、わかります。私も結構食いしん坊なので、やっぱ食べることについての、まあ、貪欲さは、うん、まあ、私もあるので、うん、それなんかすごく似てますね。いや4人兄弟ってそうなりますよね、
うん、こう
取り合いますよね、
うん、本当に
いやでもそこからあの、まあ、食の部分について、まあ、興味関心が高まって、はい、もう本当に、まあ、あの大学の時でもそういったなんか食べ歩きみたいなものもしてた感じですか。学生の時も。
あ、食べ歩きはしてなかったんですけど、はい、結構食に関係するところでアルバイトをしていたりとか。あ、なるほどなるほど、
そういうことで、
ホテルの朝食作りのバイトをしたりとかしてました、
はい、まあ、特にまあ本当にもう食になんか関わりたいっていう感じで、うん、ずっとなんか、
そうですね、は
い、
当時はそんなに意識してなかったんですけど、うん、今考えたらそうだったのかなって思います。
なるほどなるほど。いや、あの地に足のついたミーハー、これ非常に名言だなと本当思いましたので、これちょっと使わせてください、この言葉。
ありがとうございます森山先生、使っていただけたらめ
っ
ちゃ、
はい、いやいや、めっちゃ使いますこれ、はい、いや本当に貴重ないいお話ありがとうございました。では次のコーナーはありがとうメッセージとなります。
夢の種。
これからありがとうメッセージをお話ししてもらいます。親に対して伝えたい特定の人、社会に対してでもいいです。思いを語ってください。リサさん、お願いします。
はい、あの今日は最後にありがとうメッセージということで、はい、あの私は本当に家族、うんうん、今日妹と一緒に収録させていただいてるんですけど、うんうん、はい、親や兄弟とか、うん、あと友人とか、はい、あと出会った先生たちとか、はい、あと会社の同僚とか、うんうんうん、あの今までの上司先輩方、皆さんにすごく恵まれたなっていうのは、うんうんうん、あの思っていて、
はい、
私結構その自分が好きなことにはすごく夢中になっちゃうんですけど、うんうんうん、そうじゃないことにはすごく抜けてるというか、はい、
そうなんですか。
あの本当になんか興味がなくなると急に、はい、寝ちゃったりとか、なんか、
なんか一緒、
あの本当ですか、はい、すごくなんかこう欠点がいっぱいあるタイプなんですけど、なんか周りのみんながいつもそれを本当になんかそのまま受け止めてくれて、うん、なんか私は昔愛っていう風にあだ名だったんですけど、
はい、
愛はもうこういうとこは仕方ないけど、うん、まあ、こういういいところもあるから、うん、もうあのそれで帳消しだよねみたいに言ってくれたりして、はい、そうやってみんながこう、うん、温かく受け止めてくれたことで、はい、 なんか自分は好きなことにチャレンジしても大丈夫っていう風にすごく思えたなっていう風に思ってるので、あ、隣で妹がなぜか泣いてます
ね。泣いてますね。はい、
そうなんです。なんで、はい、そうやってこうただその場にいることを受け止めてくれたみんなにありがとうっていうのはすごく伝えたいなって思ってるし、自分もそうありたいなっていう風に感じてます、はい、
うん、もう素敵なメッセージありがとうございます。さて、もう残りの時間がわずかとなりました、してみた感想を聞いてみたいと思います。一言リサさんお願いします。
あ、すごく楽しかったです。ありがとうございました、はい、森山先生のオーラで元気になりました、
はい、ありがとうございます。リサさんも一言だけ、
はい、アシスタントと言いながらも一番近いリスナーとしてただただ楽しく聞かせていただいて、はい、ちょっと感動しました、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは本日のボーダレススペースはゲストとして相原理沙さん、アシスタントに徳澤理恵さんを迎えての番組でした、次の放送はシンガポールの女神と呼ばれている理沙さんです。よろしくお願いいたします。お楽しみに。